もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい。最初に年齢を教えてください。
51歳です。
51歳？
はい。
結婚してます？
再婚で。
はい。ご主人何歳ですか？
60歳です。
60歳。お子さんは？
私は2人いて、
はい。
旦那も2人いますけど、
はい。
旦那の方は結婚して、それぞれ家庭を持っていて、
はい。
私は長女が結婚して、はい、家庭を持って別で暮らして、次女は一緒に暮らしてます。
そうすると今は3人で暮らしてるの？
はい。
はい、わかりました。で、どんな想像ですか？はい。
娘と主人が、
娘と主人が、
ないっていうか、うちの娘がだらしがない子なので、お服を脱ぎっぱなしだったりとか、それで主人がちょっと、我慢が限界に来たっていうか。
今のご主人と結婚してから何年ぐらい経つんですか？
2年半です。
2年半。
はい。
割と早くもう限界に来たんですね。
そうですね。なんか冒険入ったりとかっていうことではないんですけど、
はい、
ちょっともう避けるようになってしまって。
要するにご主人からすれば、お嬢さんの生活態度が腹が立つのかな？
そうですね、なんかもうだらしなさすぎて、
うん、
で直してほしいことを私に6個ぐらいあげて、
うん、
紙に書いて渡してくれたんで、うん、それを私が少しずつ言って直していってるっていうか。
直してほしいことって具体的に言うとどんなこと？
服を脱ぎっぱなしにしないとか、
はい、
お風呂入った後も髪の毛とか残ってたりして気持ち悪いからそういうの流してから出てきてほしいとか、
はい、
女性の日に先にお風呂に入るとお風呂の湯がやっぱり汚れてるからちょっと後に入ってほしいとか、
はいはい、
テレビを見てる時に大きい声で話すとテレビの声が聞こえないから。
テレビを見てる時はお嬢さんが大きな声で話すということ？
私はそこまで大きいとは思わないんですけど、普通に喋ってると思うんですけど、もともとテレビとか大きい音で聞いてる人なんで、
うん、
テレビの声が聞こえなくなって嫌なんだとは思います、
うん、
だから普段も自分たち二人でいる時も、もうテレビほとんど見ててあんまり会話がない感じで。
お嬢さん何歳って言いましたっけ？
23歳です。
23歳か。23歳のお嬢さんの生活態度と60歳の男性とだいうとだらしがないっていうことでいざかざが起きるのが分かるような気がしますね。
そうですね。夫婦でもやっぱり合わないところがいっぱいあるのに、それはそうだなとは思うんですけど、うん、でも娘に対してそうやって避けたりとか出るのを見ると、
うん、
こんな人だったんだっていう自分の中でちょっとショックが大きくて。
こんな人だったっていうことは、あなたはご主人とお嬢さんとのトラブルでむしろお嬢さんの方が理解できるわけ？
そうですね。どっちかっていうと娘に対してかばう方になっちゃうんで。
そうすると夫婦関係そのものがなんか穏やかでなくなってきますよ。
そうなんですよ。せっかく再婚してあれしたのに、なんか再婚したのが間違いだったのかなと思ってきちゃうし、こんな状態で行くんだったら娘のことを考えて家を出た方がいいのかなとか、うん、思えてきちゃって。
再婚するときにはもちろんそういうことが予測はできたわけですよね。
そうですね。でもどっちかっていうと優しい人で人付き合いもうまくやっていけるかなと思ったんですけど、
うん、
ダメでした、ね、
ということはあなたまだ2年半ですけれども、
はい、
それなりのいろいろなことを決心して再婚したんでしょうけれども、
はい、
離婚まで今考え出したわけね。
そう、この状態だとやっぱり娘もなんか居場所がないって思えてきちゃうとかわいそうだし。
だけどご主人があなたが優しい人だって感じたのはどこら辺なんですか？
友達とかも優しいっていうのは言ってたし、
うん、
やっぱり自分勝手なところも最近はこういうとこすごい自分勝手だなって思うとこが見えてきたんだけど、
うん、
付き合ってる時はなんか優しい人だと思ったんですけど。
まあね、付き合ってるっていうのは恋愛感情で、
うん、
要するによく言われるアパタもエクボの時代ですからね、
うんうん、
同じことでも熱が冷めると違って見えてくるんですよ。
はい、
好きな時っていうのはあまたなんですけど、やっぱり本人はエクボと思っちゃいますからね、
うんうん、
そしてあなたまだ51歳だから、
はい、
これから先長いですよね、
はい、
そうするとちょっと今のこの生活の状態はきついなっていうことを思い出したわけね。
そうですね、
うん、
どうしたらいいのかなっていう、その
どうして
二人に挟まれてるじゃないけど、
だからもうあなたの気持ちがお嬢さんの方に傾いてから好きだった時のこの人優しい人だっていう感情がだんだん消えてきてるわけね。
ああそうですね、はい、
で今日のそうすると相談っていうのは、
はい、
こういう状態の中で、
はい、
離婚まで含めてどうしたらいいかなっていうことですね。
はいそうですね、
わかりました。今日はあのスタジオにですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマデル愛先生がいらしているので、ご意見を伺ってみたいと思います。
はいどうもこんにちは。
こんにちは。
再婚されて、
はい、
ちょうど二十歳の頃かな、そうするとお嬢さんがね、一緒に住むっていうことはなんでそうなったの、はい、
一緒に
当然だと思って。
ああそうですね。
お嬢さんもそれで仕方ないやってことになったわけね。
はいはい、
なんかね僕思うのに、再婚されたご夫婦が
2
人でいることはこれは自然ですよ、
はい、
でも全然赤の他人の夫、
はい、
娘にとってはね、
はい、
あなたの夫と、
はい、
娘がいる必然性を娘が素直に受け止めるなんてこと僕できないような気がするんだよね。
ああそうなんですか。
うーん、
でも一人暮らしするにもやっぱりお金がかかるし。
いやいや、それはまたお金の問題を置いといてね、うんうん、まず感情の話として、
はい、
しかも年頃の娘じゃない、だ年頃っていうか若くて、はいはい、それがなんか全然知らない男と一緒にいきなり家族になってって、だから旦那さん偉いと思うのよ僕、この旦那さん、
うん、
要するにさ、はい、親もなんて言ったらいいんだろう、獅子の谷落としっていうのがほらあって、はい、だんだん大人になって自立しなくちゃいけなくなると、
はい、
子供をわざとこれまで甘やかしていたのに他人に突き落としてっていう、あ、はい、まあ本当にそういうことなのかよくわかんないけど、そういうことわざがありますよね、
はいはい、
だからそういう心理も旦那さんにも働いているような気がするのね。
あ、はい、
だから妙にさ、今度お父さんと娘が仲良くされてもこれもなんか奇妙なもんだし、
あ、
だから旦那さんとしても自分の立ち位置っていうか、この3人の中でどう立場をそれぞれがみんな持てばいいのかっていうことに結構ものすごく複雑な思いをしてるのよ、
はい、
なのにあなたは自分の問題がこれで娘も含めて解決できるっていう、どっちかって安易な思いでその問題視を避けてたんじゃないかなって気がしてしょうがないんですよ。だってあなたが20歳の時思い出してよ、はい、もし両親がまあ離婚して、
うん、
お母さんがいなくなっちゃって、
はい、
それで今度新しいお父さんがいきなり家に入ってきたっていうケースで考えた時、
うん、
ものすごく複雑な気持ちにならない？
はいはい、嫌ですね。
だからそれ、うん、それを言ってんのよ僕、お嬢さん大変じゃないかなって、
うん、
そうするとあなたは分からない、そうですかなんてのんきなこと言ってるので、
うん、
ご自分の立場で考えたらちょっとは理解されるかなと思ったんだけど、それで僕はなんで旦那さんがそれなりに偉いと思うのかは、獅子の谷落としじゃないけれども、
はい、
まあ要するに娘に自立を促してるような面もあるような気がするのね。
ああそうですね、それはありますね、うん、もうちょっとしっかりしないと、う
ん、それで自立を促してんだと思うよ。それで俺は妻と一緒に暮らしたいんだでいいじゃない。だって23歳お仕事されてんですか、お嬢さんは。
はい、してます。
僕はねこの問題はお嬢さんが家を出るべきだと思います。
ああそうなんですね、
はい、それでそのためには多少の援助もしてあげるとかね、
はい、
いうこと、そうすると お嬢さんと義理のお父さんになりますけども、
はい、
関係ももっと信頼できる人間性に沿ったいいものができる可能性が逆に出てくると思います、
はいはい、
このままだとお互いに毛嫌いして終えてしまうようなね、
うん、そうです ね、
はい、でもそれはあなたの利益にとってそぐわないっていうその考え方にちょっとね、
うん、
お母さんとしては娘とも別れたくないっていう思いが強いのかな。
それはないんですよ。それはない。ちゃんと一人ぐらいするならそれでいいと思うんですけど、
うん、
やっぱり自分の娘を守らなきゃじゃないけど。
でも守ってないのよ、うん、だから今、
うんうんうんうん、
だから本当に守るのはもう彼女は彼女23歳でお母さんはこういう道を選んだのでお前も仕事もやって頑張ってもらって月耐えなければまあ3万円ぐらい出すとか、まあ、なんとかよくわかんないけれども、
はい
はい、そういう形で新しいそれぞれのスタートを切る方がいいと思いますよ。だってこの娘さんとのことがなければ旦那さんとの関係別に悪いわけじゃないわけでしょ。だって
そうです ね、会話がちょっと少ないかなとかそういう悩みはありましたけど、
うん、
うまくいってたんで、
うん、
はい。
それで旦那さんだって俺が結婚したのはお前と一緒にいたいんだって言ってるようなもんじゃないこれ、
うん、
うん。僕はそう考えるけれども、はい、参考にしていただければ、はい、あと娘さんの気持ちをとにかく聞いてみないとね、はい、
それってでも言っちゃっていいんですかね。
もちろんそうですよ。これからお母さんとしてはやっぱりお前がここにいてあれするのは不自然だと思うと、
はい、
お前の気持ちもよくわかるとならば私はまあ好きで結婚したんだから、
うん、
それぞれ別に暮らした方がいいんじゃないだろうか。お前はそれに関してはどう思うっていう話は率直にされたらどうでしょうか。
はい、わかりました、ね、
加藤先生もう一回聞いてみたいなと思います。
はい、はい、すいません、はい、ありがとうございます、はい、
お嬢さんも23歳ですから、
はい、
新しいお父さんっていうのはすんなり受け入れられないんでしょうね。
はい、
もともとね3人集団っていうのはね、
はい、
難しいっていうことを昔から言われてるんですよ。
はい、
3人集団っていうのはどうしても2対1になっちゃうんだって、
はい、
で直してほしいこといろんなだらしがないっていうようなことはもしかすると3人集団でこの23歳のお嬢さんがいなくなった方がいいというそういう気持ちを正当化するために出てきてるのかもしれない、
はい
はい、あなたと2人の生活をしたいということのための言葉でね、
うん、
本当にそれがそう思ってるかどうかっていうのも分かんないですよね、
はい、
あなたとすればせっかく再婚してこれから新しい人生を歩んでいこうと思ってる時ですから、
はい、
僕もマドマゼル愛先生のおっしゃるように、
はい、
もう自分は23歳なんだと独り立ちするのが自然なんだという形で、
はい、
処理していったらどうでしょう、
はい
はい、そうしようとしてもなおかつトラブルが出てきた時には服がどうのこうのだらしがないっていうことが合理化のための言葉でなくて本当にそう思ってるんですからその時はもう本当に2人が合わないということですからね、
はいはい、
だから一応23歳のお嬢さんに自立してみたらということを言ったらどうでしょうかね。
はい、わかりました。ありがとうございます。
よろしいですか。
はい、
頑張ってみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
三人集団っていうのは難しいということは昔から言われていることです。